主イエスキリストの御名を上げます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、神によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に対して礼拝を持っていきたいと思います。では、皆様のお祈りを感謝します。先週はですね、先週のことをお話しますと、子ども病院ですね、コンサートに行きました。午後からだったんですが、水曜日ですね、しまして、で今子ども病院はその東区のアイランドシティというんですか、埋め立て地の新しい方に移転して、新しい大きな病院が建てられているんですけど、そこのホールのところでですね、行うことができました。吹き抜けになっていてですね、で、1階は何でしょうか、通院している親御さんとか来られていて、2階からまた見れるようになっているんですね。で2階は入院患者の方がいて、入院患者の方はその空気感染とか、そういう感染症を避けるためにこう、そう下に向いてこないで2階で見ておられるんですけども、でそういう形でですね、見てくださって、あとお医者さんとか看護師さんも来てくださっていてですね、大変祝福されました。ちょっと今回は練習が十分できなくて、なかなかちょっと祈って、必死に神様に祈っていたんですけど、すごくこう神様に触れられた方がいて、後でこう声をかけてこられたりとかですね、あと子どもたちもなんかこう手拍子をしたり、今回 手遊びもしたんですけど、よくなんかそれがこう良かったみたいで、楽しんでいただけたかなというふうに思いました。で回数を重ねていく中で、本当にこう神様が一人に触れてるなって、こう深く入ってきてるなっていうことをすごくですね、思わされたんですね。でまた備えてですね、また出ていきたいなというふうに思っています。また子どもたちにやっぱりこう、老人介護施設もそうなんですけど、その方々が知っている歌をこう歌って心を開いていただくってすごく大事なことでですね、子どもたちの知っている歌も確かにこれからさらに練習したりしていく必要があるなって思いました。ドラえもん練習したんですけど、新しいドラえもんの歌に変わっていてですね、私たちが知っているドラえもんの歌と違うみたいで、そこで断念したんですけど、備えがですね、本当に必要だなということですね、思いました。感謝します。それと先週は児童養護施設のですね、福島県の郡山市に完成しました。児童養護施設 このアモの枝っていう名前なんですけども、そこの施設 その里親審議会というのがあってですね、そこで認められたら正式にファミリーホームとしてスタートできるというですね、そういう状況になってきています。本当に神様のそこまで導いたかったことも、ね、神様に感謝したいと思います。ですね、素晴らしいなと思います。また神様一つじゃなくていくつも作ると言っておられるので、先日も熊本に地震がありましたけども、本当にこう親を亡くした子どもたちとか、親御さんもその経済的に苦しくなって子どもさんを育てられなくなったりとか、そういう方も出てくると思いますので、本当にこうたくさんの児童養護施設を神様が作ろうとしているということを覚えてですね、やはりこう祈っていきたいというふうに思います。で、それと今日はですね、風のいびきにコンサートをですね、行います。ここでですね、1時から行いますので、ぜひご参加ください。またオンラインで見ている方もオンラインで1時からやりますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。ですね、はい、あとさっき映画のことをお話ししましたが、ぜひですね、映画いろんな方々誘ってですね、行ってみていただきたいと思います。内容的にもすごくいいなって思うことがですね、いいなと思いますので、ぜひ全米のその興行収入1位とか3位取ってる映画なので、本当に内容的にもこう、もちろんクリスチャンとして具体的にいいなって思うこともありますし、内容的にも素晴らしい映画としても素晴らしい映画があると思いますので、ぜひですね、いろんな方を誘って見ていただきたいというふうに思います。はい、あと夏の白馬キャンプなんですけど、7月ですね、26がプレなんですね。7月の27から29までですね、キャンプにあります。7月終わりになりますけど、ぜひですね祈ってですね、ご参加ください。 素晴らしいキャンプなんですね。で本当にこう人生が変わるっていう方もたくさんいますし、癒しが起こったりですね、本当にいろんなことが起こるキャンプです。ぜひですね、やらせていただきたいと思います。九州からは今のところなんかまたバスを長崎の方で検討しておられるということですけど、バスで行かれる方とか電車で行かれる方とか飛行機で行かれる方、それぞれですね形で行かれますので、またですね自分に合った方法でですね、また経済のこともありますから、自分に合った方法でですねこうチャレンジしてみていただきたいと思います。宿泊費がだいたい、そうですね、1人2万円ぐらいじゃない、申し込み金も入れてだいたい2万円ぐらいだと思うんですけども、その他にあと交通費っていうことになります。でバスですとだいたい1万5千とか2万円の間ぐらいじゃないかと思うんですけど、1万7千ぐらいになるかもしれないとか、その人数によって違うんですけど、往復でですね、まあ、バスの場合はちょっと強行軍っていうか乗ったまま行くんですけど、その場所までこう、ドアツードアでその場所に着けるので、それはちょっと便利だなと思います。いや、ハッパキャンプですね、たくさんの方参加していっていただきたいと思います。そうですね、はい、あと6月はチェコ・ポーランドチームというのは、先週の映像を見ていただきましたけど、ヨーロッパのチームが出るんですね。で今こう世界の終わりと学んでいる中で、こうヨーロッパがポイントの場所であるということを皆さんですね、こう見ることができると思うんですけど、パンキーストに石油室が出てくる、登場する場所ですよね。でそこにこの選挙のチームがこれからまたこう入っていく、主の軍の人として今来たのだってこう神様が語られて、本格的なですね、神様が介入した選挙の働きになっている中で、ヨーロッパの働きが始まるっていうのはこうすごく大きなポイントがあるんですね。でこれから本格的な戦いに入るぞってことを意味していますし、働きが大きく広がるぞということを表しているということを覚えていきたいと思うんですね。まあ、ヨーロッパの話だから私と関係ないやって思うんじゃなくて、これは終わるときにこう皆さんの歩みもこう中心の歩みに入っていくということをですね、私の歩みが中心の歩みに入っていくということをですね、覚えていただきたいと思います。まあ、自分の生活の中でそれをちょっと実感し始めている方もおられるかと思うんですけど、お神様の働きが本格的に始まるぞということをですね表していますので、さらにそのことを覚えてですね、歩んでいきたいというふうに思います。ハンキストにイセキリストが登場する時代になっていくんですが、終わりに向かっていくんですが、神様の方もこの世界を代理ババルの働きをこの着々と進めておられるんですね。でその中に私たちがいるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。あと、見越し新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと今週はトランプ氏がプリントの市長リードって書いてあるんですけども、共和党候補のですね、ドナルド・トランプ氏ですね、まあ、すごく過激な発言を繰り返している方ですけども、まあ、こういう方がこれだけ人気がこうあれあれという間にこうここまで上がってくるというのは、この何ですか、こう世論がそういう形になっている、まあ、本当にこう世界が大きく変わりつつあるということを表しています。ですから、まあ、右というかさ、そういう形でですね、動き始めているということを見ます。なので、まあ、本当に私も戦争ということが近づいていることを覚えつつですね、歩んでいく必要があると思います。あと紙日本もですね、ことが載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。とですね、この人はミラクルが載っています。北九州のですね、熊谷真美さんですね、載っていますので、ぜひ、見ていただきたいと思います。5月に復活のことは詳しく、とか映画のことが載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。この素晴らしいですね、ソニーピクチャーズのエンターテインメントの映画部門の日本代表の佐野哲明さんですね。哲明さん、これはクリスチャンでですね、この方が本当にこう日本でこういう素晴らしい映画をこう見てもらいたいということで始めて、で一昨年その、コルトのですね、映画とか、あと天国は本当にあるとか、そういったこう映画がその 購入収入がある程度あって、それで今回またできることになって、で今回またこの 3作でまたたくさんの人がこう見るようになると、またさらに良いクリスチャンの映画をこうまたこうやることができるので、さらにこう私たちもですね誘ったりして、あの見ていきたいと思います。今九州ではこう今福岡の中洲太陽だけでやってるんですけど、人が来ればあのその期間が伸びたり、それから、ね、九州の各県でもその各県の映画館でも上映されたりするようになりますし、日本中もそうなので、ぜひそうなっているようにですね祈って、また特に今週はですね1週間目はすごく大事だと思って、まあ、あのもし行かれる人の方は1週間目にですね行っていただけたらと思います。はい、お願いします。それではですね御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、それともう一つですね、あのその前に、風の響きですね、あの風の響きの歌集 の作詞作曲 の募集が始まってるんですね。で今回トムト牧師がこう神様が示されていっているのはですね、この10曲以上ですね、10曲以上応募する人は2、3曲は若い人向けですね、若い人向け の曲を作ってくださいっていうふうに言われています。でこれはその本の中に偏りがなくですね、若い方が聴いてもこう、すごくこう若い人のフィーリングでこう受け取れるような曲をたくさんですねまた出していくっていうことを示されているんですね。ですからあのもちろんこう年配の方がしみじみ聴けるっていう曲もいいですし、若い人が聴いてもいいっていう曲をですねさらに増やしていくっていう、こう導かれているそうなんですね。であります。あとアントキアの方では、東京の方では月1回ですね、あのザビジョンの企画で若い方だけのですねなんかこう出てくるコンサートとかですね、そういうのをこう行うということで、まあ、例えば、コンサートでもこうあのジョイとか、九州だったらピースとかですね、あのイラクとかそういう方々がこう出るコンサートをですね作って、若い人向けの集会を持つっていうことも言われているんですね。ですから本当に神様は確かにこれ今若い人にあのコーリングっていうんでしょうか、こう終わりに向かって若い人を救い、若い人に通して神様をなそうとしていることがあると思うんですね。で、まあ、私たちも教会に若い人たちがこれからたくさん来られると思うので、備えてですね行きたいというふうに思います。でそしてですね、であのそのこのメンバーとかを見るとこうみんな、あの、なんていうんですか、牧師さんの息子さんとかですね、まあ、あの代表的なのは、例えばあのギフツのはじめ君は古澤牧師の息子さんとかですね、あの B ちゃんは木原牧師の娘さんとか、あのみんなこう2世とかなんですね。であの、普通になっているとこうもちろん皆さん練習もしているし祈ってはいるんですけど、こんなにうまくならないっていうことですね。でみんなこんなこうプロみたいに、みんなプロに、まあ、プロなんですけど上手になってきちゃってるっていうのは特別な恵みがあるっていうことですね。で、あの一つ言えるのは教会ですね。今日雨が降ってますけども、雨が降っている時にこう傘の中に入ると濡れないわけですけど、私たちこう神様の恵みの受け方ってあるんですね。それでそれは教会が一つあるんですね。教会の中にいるだけで、いるだけでこんな歌が上手くなっちゃったりとか、こうガンガン癒されてきたりとか、あのいろんなこう働きが起こっているわけですね。で、あの私たちは教会の恵みっていうことをですね、はっきりと覚えておきたいと思います。なので教会で寝るのと、家で寝るのとは違い、自転車の中で寝るのと教会で寝るのは違う。だから出会いに来て寝ててもいいから教会にいると、それだけでこう神の恵みを私たちは受けるっていうものなんですね。なぜならキリストが教会に満ちているからなんですね。そのことをですね覚えていきたいと思います。ですから皆さんもですね、いろんな人たちね、もうつまんないっていう人もいるかもしれないけど、教会に誘ってください。そしてですね、教会にいるだけで恵みを受けてきますので、そのことをですね覚えていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、特別な恵みがあるということですね、あの覚えていきたいと思います。で我の時代はそれを神様明確にですね、教会として強力な神の力と栄光を表していくということをですね覚えていきたいと思うんですね。 それでは御言葉をですね、開いていきたいと思います。今日ですね、読んでいただいたところですね、ローマ人の手紙の1章ところをですね、いきたいと思います。今ローマ人の手紙の公開を始めてですね、少しずつ進んでるんですけれども、先週はルターの宗教改革の時にですね、こう用いられた有名なこの17節に、義人は信仰によって生きる、信仰義人、信仰によって私たちは神様から義と認められる、神の義っていうのがあってですね、人の義じゃなくて、こう神の義、神様が義と認めてくださる、その義が与えられる、正しいとされる、罪が許されるっていうこと、信仰によって私たちはその神の義を受けることができるようになったっていうことをですね、この学びました。で、今日18節からなんですけども、というのは、不義を持って不信で阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。で、というのはってのは、前にこの17節のところを受けているんですね。ちょっと17節を読みしますけども、なぜなら福音のうちには神の義が啓示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。で、この福音には神様の義が啓示されているということなんですね。で、それは信じる者たちにですね、与えられていくものなんですね。で、この義が神様の義、正しさですね、この神様の義っていうんですね、これが信じる者に与えられます。この義は人類の全てに必要であるということを、このパウロはここで語っているんですね。なぜなら、ここから今日のところなんですけど、神様の怒りの下に私たちがあるからなんですね。私たちっていうのは、実は神様の怒りの下にいるものなんだっていうことなんですね。というのは、不義を持って真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して、神の怒りが天から啓示されているからですとあります。こう意図的に神様を拒否するですね、神様を否定する、そういった真理を阻むっていうのは、神様にご自身を阻むっていうことなんですね。それに対して神様の怒りが下されるということですね。あらゆる不敬虔と不正って書いてあるんですけど、不敬虔というのは神様に対する罪ですね。不正というのは人に対する罪なんですけども、そういった罪に対して神様の怒りが天から啓示されているっていうんですね。ですから、私たちというのは、この黙示録の時代に徹底してですね、神様の大きな裁きが人類に対してなされるわけですけども、その以前にですね、今私たち今生きている時代に、すでに神様の怒りの中にあるし、裁きといいますか、その中に生きているっていうことをですね、表しています。で、ですね、で、このそしてですね、この神様の怒りなんですけど、じゃあ神様に怒られてるんだっていうですね、ことなんですけども、人の怒りとは違うんですね。この復讐、報復するために怒ったりとか、私たちの人間の怒りとこう一緒にしてしまうところがあるんですけど、そうではないんですね。で、神様が怒ってるのは、この、こう非造物である私たち、この世界を破壊する、これを破壊してしまう罪に対して怒っているわけなんですね。で、そして、でも罪人の私たちを神様は愛しておられるんですよ。愛してるんですね。だから、神様の怒りっていうのは、実は神様の愛の裏返しなんですね。私たちを愛しているので、私たちを破壊する罪に対して怒っておられるわけなんですね。で、ですから、神様の怒りっていうのは、神様の愛の裏返しだと思ってください。ですね。で、ですから人間の怒りとはちょっと違うんですね。で、神様は罪は憎まれますけども、よく罪は憎んでいる人って言いますよね。憎まずって言いますよね。すみません。ありがとうございます。すぐ出るもの。で、罪は憎んで、でも罪人の私たちを神様は愛してください。そのことをはっきりと覚えていたいと思うんですね。だから、 本当にこう私たちは本当に愛されている存在なんです。そしてでもそれがゆえにそれを破壊している罪に対しては神様は激しく怒っておられるということなんですね。で、真理を阻んでいるというかさっき言いましたけど、その真理とは何かというと19節に書いてあるんですね。それは神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。真理とは何かって言ったら神について知られることなんですね。神様のことなんですね。だから私たちは真理を知るっていう時にこちらは神様のことであるっていうことをですね覚えていただきたいと思いますね。そして20節、神の目に見えない本性、神が明らかにされたと言いますね。でなんで神様の怒りをこの神の神の怒りが望むのかっていうと、そのもうすでに神様はこう真理を人間に示しておられるからだっていうんですね。それがこの20節です。で神様の目に見えない本性、神の目に見えない本性すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られはっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。で神様の目に見えない本性すなわち永遠の力、神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られと思います。で神様がいるっていうことは何で知るのかっていうと、被造物によって知られてるって言ってるんですね。つまりこの海とかこの地球上作られて、まあ、私たちも作られたものですけど、この全ての海とか山とか陸とか全てですね、この被造物を見てどうして神様が存在を示してるっていうことをですね聖書は言ってるんですね。だから簡単に言うと、その神様がいるっていうのはもう被造物を見る明らかですね。神の存在明らか でも神様はどんな方かっていうと、それはイエス様を見れば分かるわけなんですね。でだから人間はその、被造物を見たらどうしても神様の存在も神様ご自分を表しているっていう、真理を表しているって言ってるんですね。で本当に私たちもこう自然を見るとですね、本当にこう異形の念といいますか、そういうのを持ちますね。例えば、こんなにこう秩序があってうまくできている、まあ、人間の体もそうですし、植物にしてもこれからもっと海とか陸とかですね。私海なし県の長野県に育ってですね、で初めて海を見たのが小学校6年生の時の、ちゃんと見たのですね、修学旅行の時だったと思うんですね。静岡に行きまして、その太平洋の海を見たんですけど、それで圧倒されてですねすごいなと思ってですね、すごい感動した覚えがありますけども、皆さんもですね、どんなこう自然を通してのこう、感動とかその見たものがあってますね。その中で私たちが感じるのは、自分は作られたものであって、そして自分は弱いものであって、これを世界を作られた神がおられるということをですね、私たちはこうその意識無意識に感じるんじゃないかと思いますね。で多くの哲学者の方は神は存在すると言う、神様を信じない、イエス様を信じない人でさえですね、神は存在するって人という人がたくさんいますけど、それは被造物、作られたものによってこの地球にある自然を通して私、神様は私たちに示しておられるということなんですね。ですからそのことをですね覚えていただきたいと思います。私は田舎で農業してた時に、よくこの精神の病の方がですね、都会からやってこられるんですけども、いろんなこう人にいじめられたりとかいろんなことがあって心の病になっている方もいて、来られるこう治療のためとか来られる方が多かったんですけど、まあ、最初こう農業してても仕事にならないんですけど、こう病気の方と一緒にですね、でもその中で多くの方がこう癒されたり改善されていくんですね。で本当に不思議だなと思うんですけど、人間ってやっぱり自然の中にいると、なんかこう自分の存在っていうのはですね、自分は作られたものであり、自分は弱いものですけど、自分がそういう中にいるんだっていうことを、なんかこう自分の立ち位置っていうんでしょうかね、そういうのをこう分かるんじゃないかなと思うんですね。もちろんこう完全に癒されるとか、それはまた別なことだと思うし、また霊的なことも、その頃分かんなかったですけど、そういうこともあるでしょうけども、ただ神様は自然を通して私たちにご自身を表しておられるということをですね覚えていきたいと思うんですね。そしてだから彼らに宴会の余地はないのですって言っているんですね。非常に厳しいことを神様はですねここではっきりと言っています。 で、あの神様にいてほしくないんですね。神様の存在を認めたくない、神なんていう存在は欲しくない、あの いても否定したい、それが人間なんですね。で、それで神は、21節ですね、神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりましたと言います。で、神は存在するってことを知りながらそれを神を神として崇めず感謝もしない。で、神様の存在を認めるっていうことは感謝をすることと関わってるんですね。私たちもクリスチャンになって全てのことを感謝しなさいと聖書にあってそれを感謝するんですけども、その例えば問題が許された時もあっても私たちがそこでこう感謝をするとその問題を支配している神様を認めていることになるわけですよね。だから私たちはどんな時にこう感謝をするっていうのはすごく重要であります。神様を神として崇めずこう、感謝もしない、そしてその結果思いは虚しくなりその無知な心は暗くなりましたと言います。で、人間の心というのは暗く、神様を認めない時に暗くなっていくんですね。で、詩編ではですね、詩編のこの、お開きにならなくて結構ですけども、14ページ、厳しいこと書いてあるんですね。愚か者は心の中で神はいないと言っている、彼らは腐っており忌まわしいことを行っている、善を行う者はいない、主は天からの人の殻を見下ろして神を尋ね求めて悟りのある者がいるかどうかをご覧になった、彼らは皆離れていき誰も彼も腐り果てている、善を行う者はいない、一人もいない。で、愚か者は心の中で神はいないと言っている、本当に神様を否定することがいかに愚かなことかということなんですね。で、日本人は罪がよくわからないとよく言われます。罪っていうとなんか犯罪ですね、こう、なんか盗んだとか誰か傷つけたとか、その犯罪の方はわかるんですけど、日本人ってこう罪がわからない、それは本当にこの創造している神様を認めないですね。で、その中に私たちが生きているからなんですね。そして22節ですね、自分ではこの神知者であると言いながら愚かなものとなり別の、とあります。で、自分では知者である、例えば日本人だったら、私は日本人として、世界の中でも本当にこうトップレベル この文明と文化の中に生きているんですね。で、海外に行くとなんかこう自分は偉いものであるかのように勘違いしたりするわけですよね。で、本当に愚かなことなんですけど、自分は知者であると思いながら愚かなものとなりとあります。で、自分 の知的プライドはあるんですね。自分は知者であるというプライドはあるんですけど、逆に霊的には盲目で愚かで無知なものとなっているということなんですね。その姿というのは23節ですね、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間ですね。誰か死んだらそれを仏様神様にして拝む、これは偶像礼拝なんですね。神様以外のものを拝むのはこう愚かなことですね。これは偶像礼拝ですね。滅ぶべき人間を拝んだり、鳥、獣、ハグの形に似たものと変えてしまう、蛇とか狐とかこうそういうもの、動物を作って拝んだりするわけですね。そういうものになっていっちゃう。だから日本の企業はこう大企業でもなんか祠を作ったりこう何かっていうとこう拝んでもらったりするっていうんですね。それは確かにはっきり言うと悪霊が働いていて、確かにそれで儲かるってことがあるんですね。そしてでも本当にそれはこう愚かなことである、滅びに至るものであるってことをですね、私ははっきりと捉えておく必要があります。で、例えば共産主義でもですね、イデオロギーってこう目に見えないものですけども、主義主張ですね、思想とか、でも結局ですね、その共産主義の中の指導者の人、この人を偶像化して拝んでるわけですよね。で、人間っていうのは神の形に作られたんです。人はですね、神様は神の形に作られていて、私たちは何かを絶対なものとして拝むように作られているわけなんですね。だから神様を拝まないときに他のものを拝んでいるわけですね。 もう偶像にしてですね、で私たちはそういうふうにこう、霊的なものとして作られているわけなんですね。だから本当に神様のところに、私たちが行かないならば、他のものを拝み、そして愚かな滅びの中に行ってしまうということをですね、はっきりと覚えていきたいと思いますですね。本当に何かを崇めて生きるように作られているわけなんですね。パスカルは人の心の中にこうあるそのパズル のピースが一つ足りないように、こうそこは何をしても埋められない、神様しか埋められないものがあるって言いましたけど、本当にですね、私たちはそのように作られているんです。だからそれを神様がそこに入れないで他のものを拝むと、そういう愚かなことになってしまうということなんですね。今私たちは日本人はその中にいるんですけど、でもこれから神様のリバイバルですね、大きな本格的なリバイバルがされて人々を救っていかれます。多くの方々が本当の神様ですね、知り神様を義に扱っていくということをですね、覚えていきたいと思います。私たちも何も変わらないんですね。世の中の人と何も変わらないんですけど、でも我の上に羊って書いて義ですけど、本当にイエス・キリストを信じてイエス様のこの血潮の贖いを受けたので、それをその衣を十字架の血潮の衣を私たちが着ているので、私たちはこう神の義を与えられている、一度も罪を犯したことのないものとして私たちは得られているということをですね、覚えていきたいと思います。この恵みをたくさんの方々に私たちは流していく必要があるんですね。でエゼキエルでちょっと怖いことが書いてあるんですね。滅ぶべき人が罪に向かっていって滅ぶべき人がいて、でその人に対してこう見張り、あなたを見張りとするって書いてあるんですね。でその人に対してあなたが警告するならば、その人はその警告を無視して、こう滅んでしまっても、その人はそうなるけど、こうそれはそれでいいんですけど、あなたがもしその滅んでいく人に警告しないならば、あなたはその責任を負うって書いてあるんですね。でそういったことがあるんですけど、私たちもその今新約の時代ですけども、伝えるべき人がいるんですね。その人が信じる信じないはその人の選択です。それはもうその人の選択で、も私たちが伝えなくちゃいけない人がいるんですね。そのことをですね、覚えておきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父さん、感謝します。さらに私たちが受けた恵みを流していけるようにどうぞ導いてください。この創造主なる主ご自身を私たち自身が認めて、全てのことによって感謝を捧げ、主に従っていけるように助けてください。感謝します。癒しのためにお願いいたします。悪いところの方はその上に手を挙げてください。取りなしている方はその方に心を合わせて祈っていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お願いします。愛する天のお父様、私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる癒されよ。私が祈っている方々の精神と体に命じるイエス・キリストの癒されよ。肝臓のためにお願いします。イエス・キリストのその方々の肝臓の働きを正常の状態だと腰痛の方が癒されます。イエス・キリストのその方々の腰痛をその方々の力です。最近なんか目がですね、すごく視力が落ちたり目の調子が悪い方のためにします。誰かそれ脳から来ています。イエス・キリストの、その方の目の症状を正常の状態に戻れ、脳の働きを正常の状態に戻れ。感謝します。エス様のお名前によってお願いします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。ありますように。アーメン。 します。